そんない雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんない雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、ふーん、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、今週もやってまいりました。
今週は我々二人っきりですね。
はい。
先週は、ゆうなさん、そんないプロジェクトの新メンバー、ゆうなさんが、参加してくださいまして、
はい、
その時にですね、音楽の話をするぞと、
はい、
オープニングでお話をして本編入った途端嘘でしたっていう、もうね、本当に扱いがひどいと思う。だからこそですよ、
うん、
今週こそ音楽の話をしましょう。
お、
今週は本当に音楽の話をします。
はい、
だってそもそも我々は音楽番組ですからね。
え、そうでしたっけ。
いや、知りません。音楽のこともたまに取り上げてるから音楽番組でいいんです。
あ、そうです ね、
そういった音楽を前面に出していくタイプの番組なので、ね、やっていきましょう、やっていきましょう。
はい、
それじゃあ早速本日は本編参りましょうか。
はい、
それでは今週もそんない雑貨店へいらっしゃいませ。そんない雑貨店。さあさあ、下平さん。
はい。
音楽大好き下平さん。
はい。
ビートルズも聞くし、アニソンもちゃんと聞くでおなじみの下平さん。
ちゃんと聞きますよ。
今日はですね、割とクラシック寄りかな。
はい、おう、
そんな気がします。クラシックというとですね、
はい、
結構曲長いじゃないですか。
うん。
どんだけ長い曲があるんだろうと思って調べてみたらですよ、
はい、
バカバカしいほど長い曲がいっぱいあったので、今日はね、それをご紹介しようと思うんですね。
はい、
まずはご紹介しましょう。メジャーところです、はい、ミーベルングの指輪。
うん。
こちらですね、名前聞いたことある人も多いんではないかと思うんですが、リヒャルト・ワーグナーの作曲です、
はい、
4部構成でしてね、この曲、
うんうん、
1つ目がね、ラインの黄金、
はい、
2つ目がワルキューレ、
うん、
これ有名ですね。
有名ですね。
ワルキューレっていうのは北欧神話に出てくる戦いの女神たちの総称でしてね、
うん、
1人ではないんですね、
はい、
で戦死した兵士をバルハラと呼ばれている兵士の楽園ですね、
うん、
ここに連れていく女神です。
はい、
あ、ちなみにね、その中のワルキューレの一人にね、ブリュンヒルデっていう女神がいるんですが、
はい、
お聞き覚えあります？
うん、なんかどっかで聞いた気がする。
さあ、どこで聞きました？
どこだっけな、
ね、言われるとあーってなるけど、全然ね、戦いの女神からイメージできないですよ。
うん、
崖の上のポニョ。
おお、
ポニョの本名、
そうでした、そうでした、
そう、ブリュンヒルデ。やつはワルキューレの一人なんですね。
びっくりですね。
そうです。で、そのワルキューレの気候っていう曲がありまして、
はい、
非常に有名な、あの地獄の黙示録っていうね、
うん、
フランシス・フォード・コッポラの映画、あれで米軍がヘリからね、あの地元民を銃撃するときに使ったりするような、そういう勇ましい曲、
はい、
あれがワルキューレってですね、
うん、
で3つ目がね、ジークフリート、
はい、
で4つ目が神々の黄昏っていう、この4つの4部で構成されていまして、
うん、
それぞれがですね、長いんですよ。これ最初のラインの黄金っていうのは、
はい、
2時間40分、
うん、
まあ長い映画か、まあクラシックのコンサート長めのやつくらいですかね、
うんうんうん、
で2つ目のワルキューレという第2部ですね、
はい、
これが3時間50分
うん、
3つ目ジークフリート、
はい、
4時間 もうね、リヒャルト・ワーグナーはね、作っててだんだん分かんなくなっていっちゃったんだと思うんですよ、時間感覚が。
アホですね。
そうですね。どっかでね、区切りをつけようよと思うんですが、
うん。
4つ目のね、神々の黄昏。
はい。
4時間30分。合計15時間あります。
うん。1日かかりますね。
1日と思うでしょ？ところがね、これ普通は4日間にわたって演奏するそうなんですよ。
まあ、そりゃそうですかね。
しかもね、この曲演奏するためのオーケストラの編成っていうのは、
うん、
108名です。
ああ、フルオーケストラよりも多い。
そう。よくご存知。普通ね、フルオーケストラというか一般的な構成だと、70名くらいなんだそうですね。うん、
はい。
ところが、この、ニーベルングの指輪は、108名で構成されたオーケストラで演奏されると。
はい。
ね、演奏時間が長いだけではなくって、作曲期間もね、バカ長いんです、これ。4部完結するまでに、おっと、ここでクイズ、下平。
え？ここで？
演奏時間は合計15時間ですが、
はい。
作曲期間、どれぐらいかかって、4部作曲し終えてるでしょう。
年単位のような気がするんですけど。
頑張ってください、音楽大好き下平さん。
じゃあ、
もう年でもいいですよ。何年って答えてもいいです。店長は止めません。
え、もしかして何年もかかってないの？
いや、わかりませんよ。そこも下平さんに全て委ねます。先週のね、配信をお聞きの方はお分かりと思いますけども、先週はね、下平さんはもうバンバンと私分かっちゃった答えって言ってね、バンバン当ててらっしゃいましたから、うん、今週もその鋭さを発揮していただいて。さあ、プレッシャーをかけていきますよ。ハードルを上げに上げていきますよ。
意外と早く、
うん、
10ヶ月、
うん、ファイナル下平、
うん、いいです。
正解は26年です。
長
いんですよ。
っていうか、かけすぎ。
26年かけてリヒャルト・ワーグナーはニーベルングの指輪という曲を完成させてます。
絶対やーでもないこうでもないで、どんどんどんどん付け足してる気がする
でしょうね。いろいろやったんでしょうね、
うん、
で、合計15時間ではありますが、1曲1曲は2時間3時間4時間っていうような感じなんですね、
うん、
で、これよりも長い1曲というのがもちろんあります。
はい、
これがね、トップでご紹介ではないんですよ、
うん、
こっから上がっていきます。ですね、次にご紹介しますのは、
はい、
カイホスルジャプルジトラブジというイギリスの、もうね、たどたどしくなるイギリスの作曲家が作りました曲で、
はい、
これもね、1曲ではないんですけどね、本当は、
ん、
全部で7時間15分あります。時間も長いですが、
はい、
曲数も多いです。100曲です。全部で100曲からなるピアノ練習曲集がありまして、
あ、
作曲者の名前も名前ならですね、
うん、
この曲集の名前も名前で、
うん、
超絶技巧100番練習曲と、
あ、
なんかもう少林寺の修行みたいでしょ。
うん、
これが100曲で全部で7時間15分あります。
いろんな超絶技巧が書き込まれてるわけですね。
繰り広げられてるんだと思うんですよ。で、次はね、正真正銘1曲、
はい、
1曲で18時間かかります。
うん、
作曲者はですね、有名な方ですよ、エリック・サティさん。
お、
エリック・サティの曲名がベクサシオン。
うん、
これね、1曲1分なんですよ。
え、
今和田はなんかおかしなこと言いましたよね。1曲18時間って言ったじゃない、うん、あなたと。
うん、
でもですね、1分なんです。
え、
1分の曲を840回繰り返せっていう指示があるんですね。
ほう。
なので繰り返していくと合計18時間になってしまうという、エリック・サティのベクサシオン。
なるほど。
もうなんか嫌がらせでしょこの曲。
うん、
そうなんですよ。あのね、ベクサシオンっていう曲名自体がね、嫌がらせっていう意味なんですね。
あ
ー、しかもね、サティはね、
うん、
テンポの指定を忘れてるんです、この曲。なので、
なるほど、
店舗指定忘れちゃってるがゆえにですね、下手すると25時間かかることもあります、はい、
うん、
ね、本当にそれを延々840回繰り返すっていう嫌がらせの曲です。
はい、
ね、お次に紹介しますのは、
うん、
これね、日本も負けてないですよ。日本の曲です。
お、
広島合唱団の願いという美しい名前の曲なんですが、うん、
はい、
大体24時間かかります。
大体
24時間
何ですかその曖昧なやつは。
これもね、テンポがね、いろいろぶれたりしますし、
は
い、
あ、
それからね、まだこれ作り続けられてまして、実は
お
増え続けてるんですよ。でこの時点でもうすでに歌、
うん、
まあ、声を出して歌う歌としてはすでに最長です、
はい、うんうん、
これね、どうやって作られたかと言いますと、
はい、
広島市立大津中学校の有志志のあるメンバーが、
うん、
自分たちのね、平和への思いを平和宣言としてまずまとめたんですね、
はい、
でそれに広島合唱団の高田隆二団長が2002年に曲をつけました、
うん、
それが合唱曲願いなんです。
はい、
で2003年に開かれた国際教育ネットワーク国際会議のテーマ曲として取り上げられまして、これで世界に広まりました、
うん、なるほど。
で元々ですね、この段階では4番までしかなかったんですが、
はい、
5番も作ろうぜってことで世界に呼びかけたんですね、
うん、うんうん、
そしたらですね、この呼びかけに世界中から応募が殺到しちゃいまして、2007年には1000番、
はい、
2010年には2000番、
うん、
僕の知る限り今現在2106番までありまして今でも応募が続いているそうなので、
果てしない
伸び続けています
っていうか、そろそろ締め切ってもいいのでは。
いいんじゃないかなと思うんですが、平和への願いは尽きることはないんです。
まあ確かにそうですね。
なので最初に言いました、大体24時間というのはここから来ていまして、今でも成長中と。
はい、
これが広島合唱団の願いという曲です、
うん、
続きまして紹介する曲もですね、
はい、
日本人作曲家の曲なんですね。
お、
小杉武久さんの作曲した革命のための音楽、
はい、
さあ下平さんに聞きましょう。
なんでしょう。
小杉武久さん作曲の革命のための音楽は演奏時間は何時間でしょう。ゆっくり考えていただいて結構ですよ。
32時間、
うん、ファイナル下平。
はい、
ノ
ー。え、違う、もっと。
全然ファイならない。
え、
下平さんはやればできる子。30何時間なんかで終わる子じゃない。
75時間。うん、
トゥルーファイナル下平。
うん、いいです。
よくないです。
違うの。
ちっともよくないです。そんなんじゃ本当の下平さんじゃない。
まだ
もっと思い切ってみて。
250時間。
もう一声。
もっと。
これ合唱曲じゃないですからね。
あ、そうか、歌わなくていいのか。
そうです、思い切っていいですよ。あ、ごめんなさい、そこをね言ってませんでしたよ僕ね。ちゃんとはっきり言ってなかった、合唱曲じゃないですよって。あ、これはね、司会者が悪い、出演者が悪いです。店長が悪い。それさえ分かれば下平さんはバチッと正解できるはず。さあ行ってみましょう。
700。はい、
じゃあ答え合わせいきましょうか、そろそろ。
はい、
正解は43,800時間です。800時間です。
何日かかりますか。
これはですね、演奏時間5年です。
そんなに長いんですか。
はい。5年、つまりは 5×365、そして時間を出すには ×24 をしますね。そうすると何回計算しても43,800時間になります。杉さん、演奏時間5年の曲を作曲してらっしゃいます。これが革命のための音楽です。
そんなに長いですか。
しかしだ、下平よ。
はい、
誰が1位と言った？
まだ長いのがあるんですか？
もっと長い曲があるのです。ジョン・ケージ作曲、
うん、
オルガン2というのかオルガンスクエアというのかオルガン事情というものか知りませんが、
はい、
オルガンと書いて右上にちっちゃく2って書く曲です。
はい、
別名というかサブタイトルというかついてまして、オルガン2 ASLSP。 これはですね、アズスローアズポッシブル、できる限りゆっくり演奏しろと、
うん、
演奏時間は639年です。
書く方も大変なんじゃないですか？
書く方はですね、これね、
繰り返せばいいだけですか？
すごく簡単なんですよ。楽譜ね、8ページしかないの。
うん。
だから書く方、結構簡単だったと思うんですよね。で、オルガン曲なので、
はい、
一度音が鳴ったら鳴りっぱなしで、
うん、
次の音に変わるまでに大体1年かかるんです。
あ、
しかもですね、下平さん。
はい。
最初の17ヶ月は、
うん、
休譜。無音なんですよ。
17ヶ月休符って、それ曲始める意味ありますかね？
音楽には音のない部分も大切でしょ？音のないところも含めて音楽じゃないですか。
いや、まあ大切ですけれども、
それなしでね、ずっと音は鳴り続けてるからって、それがね、いい音楽とは限らないって今僕言ってますけども、一つも説得力がないことは分かってますよ。最初は17ヶ月間演奏してんだかしないんだかわからないんです、
うん、
しかもこの曲ですね、現在演奏中です。
え？
終了しますのは2640年9月5日の予定で、ただいま好評演奏中です。
そうなんですか。
でもね、頑張ると5分で終わるんですって。
休符が長いから、
一音一音を1年間とかかけずにね、
はい、
普通の人の感覚で演奏すると5分で終わるそうです。あのね、このジョン・ケージって方ね、
はい、
どこかで聞き覚えがあるかもしれないんですが、
うん、
4分33秒っていう曲を作った方なんですよ。
あー、なるほど。
お分かりになりましたか？
はい。
4分33秒間、
うん、
無音のままで演奏終わるっていう、
はい、
この曲を作った方なんですね。まあ、うん、変わり者ですよ。
指揮者だけが動いてるって曲ですね。
そうなんです。しかもですね、先ほど出てきましたベクサシオン、エリック・サティの嫌がらせという曲ですね、はい、うん、この曲を初めて演奏したのもジョン・ケージさんだそうですね。もう多分ね、こういう趣味の方。そして下平さん、
はい、
もっと長い曲があります。これは曲名がロングプレイヤーと言いまして、
はい、
ジェム・ファイナーさんが作曲した曲なんですが、
はい、
こちらもですね、好評演奏中なんですよ今。
うん、
2000年1月1日から演奏されてまして、
はい、
演奏終了予定は2999年12月31日、演奏期間は1000年です。
1000年って。
ジェム・ファイナーさんはですね、イギリスのロックバンドザ・ポーグスのメンバーだそうで、
うん、
これですね、演奏してる様子を僕も見てみたんですが、
はい、
大きな部屋の中にですね、これまた大きな同心円が6つあるんですよ、
はい、
でそれぞれの円の上に長テーブルが置いてありまして、
うん、
同心円なので、その円が、つまりは長テーブルがゆっくり回転していくんです。
はいはい。
で、そのテーブルの上には金属のお椀が乗ってまして、
うん、
それをね、叩いたり擦ったりして音を出してるんですね。
はい。
で、テーブルの移動速度がバラバラなので、
うん、
全部が最初の位置に戻るまでに1000年かかるんですね。その間ずっと演奏であると。
おお。
これが今現在演奏されている最も長い曲、演奏期間千年です。いやー、下寺さん、なかなかね、
はい、
こういった曲を身近に聞くことはないじゃないですか。
ないですね。
じゃあ身近な方行きましょう。
うん、
身近な音楽、もちろんね音楽を聴いたりね、まあ、演奏したりする方いらっしゃるとは思うんですけども、
はい、
カラオケ、
うんうん、
カラオケで長い曲って一体何があるのかということをですね、
はい、
私第一交渉さんに問い合わせをしてみました。
お、
通信カラオケダムでおなじみの第一交渉さんですね、うん
う
ん、
はい、
第一交渉さんのカラオケの中で最も長い曲は何かと言いますと、
はい、
約30分間、演奏時間29分57秒リクエストナンバー3508-49、
うん、
歌手名後ろから這い寄りたい G の太陽曰く燃えよカオス30分ノンリミットバージョンというのがありまして、これが第一交渉さんの中で最も長い曲だそうです、
うん、
これ下平さんご存知じゃないですか。
いや、
アニソンなんですね、はい、これ
え
アニメソングの中にこういうのがあるそうです。
そんなのあったっけ。
ハイヨレニャルコさんという
はい、
これまたどうかしちゃってるアニメなんでしょ。
うん、
僕は見たことはないんですがもしも下平さんのこの失笑からわかるもの、なんかどうかしちゃってるアニメの中の、
うん、
え、30分って言ったら番組1本終わりますよこれ
終わりますよ。
多分番組の中で使われてるんではないんですよねきっとね。
いや、
え、
わかんない、聞いてみないとわかんないですけど、
もしかしたら使ってる可能性があるぐらいどうかしちゃってる番組。
うん、
うわ、その曲が一番長いそうです
おお。
で逆に短い曲もですね聞いてみました、はい、
うんうん、
歌手名はナパルムデスさんの楽曲名ユーサファー、演奏時間は19秒だそうです。
おお、
ただこれね19秒って、
うん、
長く無理やりしてるそうなんですよ。
へえ。
ダムというカラオケシステムではですね、
はい、
あんまり短すぎると配信できないそうなので、
うん、
3回繰り返してるんだそうですが、それでもね計算合わないんですけども、
うん、
原曲はですね長さ1秒だそうです。ですので、
はい、
今度カラオケに行ったらば特にねあんまり歌うの得意じゃないと、
うん、
それでも上司からね、俺はお前も歌わなくてはならんなんていうパワハラを食らってしまった場合には、分かりましたと言ってこの曲を入れていただければ、うん、実際の歌の部分は1秒ありませんので
なんとかなる。
しかも全部あっても19秒で終わりますので、
うん、
しかも受けも取れると思うんですよ、
うんうん、
ぜひともこれをご活用ください。橋本さん、
はい、
もうすっかり音楽に詳しくなった、
うん、
と思ったら大間違いだ
え、
あのね、先ほどご紹介しましたね、
うん、
小杉武久さんの革命のための音楽、
うん、
演奏時間5年って言いましたでしょ。
はい、
あのね、長さがおかしいだけではなくって、
うん、
演奏内容もおかしいんですよ。
え、
あのね、これどうやって演奏するかと言いますと、
はい、
まず演奏者の片目をえぐり出します。
お、
そして5年後にもう片方の目をえぐり出します。
お、
これ音楽？
いえ、
でもねこうなんですって、先ほどの革命のための音楽って、
うん、
他にねジョージ・ブレクトさんの、
うん、
フルートソロ、
うん、
フルートのソロですからね。
はいはい。
ちょっとさっきね、えげつないというか、ちょっとショッキングなこと言っちゃいましたんで、心を清らかにしていきましょう。うん、
はい。
この曲はですね、まずフルートをご用意しますね。
うん。
フルートを、まず分解します。そして組み立てます。
はい。
終わりです。
おぉ。
これがね、フルートソロっていう曲なんですよ。それからね、ナムジュンパイクさんの、危険な音楽第3番。この音楽はですね、本当に危険です。
ん？
生きたクジラの体内に入る。という曲です。こういった恐ろしい曲がいっぱいございますので、
うん。
知ってもね、役には立たないです。
うん。
そんな雑貨店はそもそもね、
うん、
役に立たない知識の番組ですから。
まあね、それ歌ってますしね。
そうなんです。聞いてもね、1円も得しない番組ですからね。ところがね、こんなメールも来てるんですよ、下平さん。
はい。
ラジオネーム、ポチコさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いつも楽しい番組をありがとうございます。番組で紹介されていた透明ポテトチップスを作りましたので、写真と感想を報告させていただきます。番組を聞くことで楽しませていただいて、さらに3日がかりの料理まで楽しむことができる、
うん、
1回分で3日間も楽しめて得をした気分です。これからも面白い番組を提供してくださいね。楽しみにしています、といただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
以前ね、ポテトチップス大ピンチっていう回をお送りしたときに、
うん、
こんなポテトチップスも作れるんですよって言って透明ポテトチップスをご紹介しましたね。下平さん作りました？
いえ、結局作ってないです。
ポチコさんはね、奇跡、
うん、お
ポチコさんはね、何度も挑戦してくださって、
お
で完成しましたって言って、ね、本当に透明のポテトチップスを送ってくださってるんです。
はい、
見事に写真透明、
うん、
でね、話題にもなってこうやって楽しめましたと送ってくださったんですが、ポチコさんは奇跡ですから。でそもそもこの村内雑貨店は役に立たない知識の番組ですから、
うん、
正しく楽しんでるのはですね、トモさんさん、
はい、
こんなメールをいただきました。スカイラインの話面白かったですと。
はい、
で私もプリンス自動車が最初だと思ったんですが、意外といろんな歴史があることを知り勉強になりました。使いどころはないですが、ないですが、ないですが、ないです。正しいですよ。使いどころのない知識を提供するのが、我々そんな雑貨店ですので。そうなんですよ。どこで話せばいいんだいっていう知識をこれからも提供していきますので、皆さんですね、お楽しみにでいいのかな？
いや、楽しんでいただきましょう。
でいい番組ですからね、皆さんね。
はい。
と、お思いになりましたらば、突然こうやってメール紹介するかもしれませんので、
うん、
番組宛てにメールを送ってください。
はい、
そのメールが我々の頑張るエネルギーになりますので、
はい、
お待ちしております。
お待ちしてます。
じゃあ下平さんからそのメールアドレス等のご案内をお願いいたします。
はい、この番組村内雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組も聞きいただけます。ホームページアドレスは sonnai.com、sonnai.com となっています。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は sonnaip、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
下平さん大変。
ん？
今、ポチコさんの送ってくれた透明ポテトチップスの写真を改めて見てるんですが。
はい。
お腹減っちゃった。すごくお腹が減って今もう目が回りそう。なのでもう今日は閉店。
閉店閉店。早くなんか美味しいもの食べましょう。
美味しいもの食べたいです。
はい。
それでは、今週の村内雑貨店はここらで閉店にしたいと思います。村内雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。
食べたい。
これはね、ポチコさんが悪いと思う。
お腹すいた。
また透明ポテトチップスが、
うん、
程よく焦げてる写真があるでしょ。
うん、
食欲をそそりますよ。
雑貨店リスナーの皆さん、こんばんは。店長の和田でございます。本日私は立川シネマシティさんにお邪魔いたしまして、ミスサイゴン25周年記念ロンドン公演極上音響上映というのを拝見してきたわけなんですが、いやー、極上音響上映の名に恥じない素晴らしい音響でした。立川シネマシティさんのツイッターでも、極上音響上映の歴史に残るような音だとこのように書いてありましたんで、もちろん期待をしていたわけなんですが、その期待をやすやすと上回るような素晴らしい音響でした。上映は立川シネマシティ2の A スタジオというところで行われたんですが、 A スタジオというとどうかしちゃってるサブウーファーが入っていて低音がバンバン出ると、これが有名ですけれども、低音がどんなに出ようとも、演奏がどんなになろうとも、各ボーカルがしっかり立って聞こえるという素晴らしい音でした。たまたま立川シネマシティさんの遠山室長がいらっしゃいましたので、お話を伺ってみたところ、もともとの録音状況というのはあんまりよろしくなかったそうであります。それを音響家の増明さん、この方は帝劇でのレ・ミゼラブルやエリザベートの初演からずっと音響に関わっていらっしゃる方だそうで、この方が直接音響調整をしたそうで、それだけいい音になっているということなんですね。あくまでも素人個人の感想ですが、もしかしたらロンドン公演本番よりも音が良かったんじゃなかろうかというくらい素晴らしい音響でした。こちらの上演は6月30日までとなっておりますので、お近くの方、そしてミュージカルに興味のある方、ぜひともいらしてみてください。以上、本日のいい音をありがとうのコーナーでした。